強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も前回に引き続き、株式会社日報ステーションさんをお尋ねし、日報コンサルタントの中塚芳樹さんから PDCA 日報についてお伺いしたいと思います。中塚さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は日報の概要についてお伺いしたんですけれども、今回はどういうふうに日報を書くのかということをお伺いしていきたいんですけれども、私が一番印象に残っているのは、2年間で年収を4倍にした保険営業の方についてお教えいただきたいと思うんですけれども、どうやって2年で年収を4倍にしたんですか？
この方はもともと30代前半の時にセールスレイディーになられたんです。つまりそう、女性なんですね。で、子供が小さい時、保育園入ったんでちょっと手から離れたと。で、そこで就職するってなった時に、子供が小さいんで、熱出したとかちょっと風邪ひいたとかなった時に、すぐ子供の看病ができるような仕事って何だろうかと、そこでセールスレイディーだと、セールスレイディーであればアポイントの時間調整すれば何とかなるよねってことで保険の業界入られて、である程度トークができる方だったんで、結構営業成績も伸び、所長まで行ったんですが、次の彼女目標がなかったんですよ。次の目標がなかったんで、もう仕事がマンネリ化してしまって、でマンネリ化なんで、もう営業成績見たら1月いいですけど売り、2月は悪くなるみたいな。で、また今度3月も良くなる。でもまた4月悪くなる。なんでこんな波打ってるんですって聞いたら、それね、私1月頑張ったらちょっと2月疲れちゃったの、サボっちゃったの。そしたら所長に怒られたから私3月頑張ったのみたいな。で、3月頑張ったらまたちょっと4月疲れちゃったのみたいな。で、また所長に怒られたから5月頑張ったのみたいな。そう、所長に怒られるから売上伸びるみたいな形だったんですね。で、この方の訪問件数見たら、やっぱり1月は毎日 4、5 件訪問してるんですよ。で、もう2月はもう1、2件しか訪問してないみたいな。しかもその1、2件も知り合いの会社で世間話しかしてないみたいな、もうそんな感じだったんですね。なるほどと。そしたらこの方、毎日 4、5 件回り続けることができたら売上伸びるんじゃないかっていうことで、その 4、5 件回るための日報にしてですね、4、5 件回るための日報というのは、もう大きいマスを5マス作っておいて、毎日この5マス最低でも4マスは埋めましょうみたいな感じ で、4マスあったら人って 1、2 マスしか埋まらなかったら、うわ残り3マス回るまずいとか言って埋めようとしちゃうもんなんですね。そうやって、大きいマス作って、で埋めようみたいな日報を作りましたね。
そのどうやって活動のモチベーションを続けるかっていうところの一つの工夫としてマスを作ったということですね。
そうですそうです。
で、実はもう一つ大きな秘密があるって聞いてるんですけど、
やっぱ一般的に仕事が惰性になった方、今みたいな感じでついついサボっちゃう方に、いきなり日報書けって言って、書いてもらえるもんではないんですよね。じゃあそこでどうしたのかっていうと、実は彼女のビジョンとドリームしっかり書いてもらったんですよ。1年後どうなりたい、3年後どうなりたい、5年後どうなりたい。ビジョンっていうのが仕事での夢ですよね。お客様にこうなってもらいたいとか、それとかこんなお客さんとお付き合いしたいとか、それだとかお客さん何件欲しい、売上いくら欲しい、そういったビジョンを作ってもらった後に、仕事での夢だけでは人はモチベーション湧かないよねってことで、ドリームもしっかり書いてもらったんですよ。で、彼女は1年後なんて書かれたかっていうと、自分の今まで過去出した最高年収、年収500万超えるぞって頑張ったので、1年後は年収500万超えてヴィトンのバッグを買うって書かれたんですね。で、そして3年後は、彼女は当時57歳だったんで、実はですね、で3年後はもう退職してしまうと、定年だということで、じゃあ3年後どうありたいか、優秀の美で年収1000万超えたいって彼女は言われてですね、じゃあ年収1000万超えたらどうするのって聞くと、私スワロフスキーのクマちゃんが欲しいとか、赤いバッグが欲しいとか、赤いスーツが欲しいとか、赤いメガネが欲しいとか、赤いハイヒールが欲しいとか、えらい赤がついたんで僕ピンときたんですね。57歳で3年後60歳ですから、赤いちゃんちゃんこの代わりですかって聞いたらですね、もうめちゃくちゃ怒られてしまってですね、もう本当、私は赤が趣味だろ、そんな年齢のことは言わないでとですね、ちょっと話は広がってしまいましたが、ぜひそういう、ビジョン、ドリームしっかり書いていただきたいのかなと思います。
その保険の方はブランド品が欲しかった。
そうです、
で、そのブランド品を手に入れるっていう目標を日報に書いて、 じゃあ3年後の目標を達成するために1年目は何をすればいいかってことがより明確になったっていうことですね、はい、中塚さん自身も車を買うっていう目標を持ってらっしゃる、
はい、まあ車好きですからね、本当唯一そのなんて言ったらいいですかね、仕事を忘れれる時間なのかなと思ってます、車に乗ってる時は。
それで数万円のミニカーを買った。
もちろんもちろんそれも買いましたよ。やっぱその本当に欲しい車ってやっぱ月に本当10万近くかかるわけじゃないですか。それはちょっと買えないよねっていうことで前段階でもちろんミニカーも買っております。
そういう目標を日報によって明確にすることができたので、うん、モチベーション維持
そうですね
できたっていうことですね。
でもっと言えば、まあ、今六角さんはあのミニカーでちょっと僕がなんで返すかなって思われたと思うんですけど、実際僕は本当ミニカーでもいいと思ってるタイプなんですよ。でもっと言えば僕先日神戸で講演した際はその夢希望のところになんで書いてたかって言ったら神戸牛が食べたいって書いてたんですね。でそれだけでもやっぱテンション上がると思うんですよ。僕は夢って実は大小に関わらずやっぱ一個は一個なんだと思うんですね。だから大きい夢を叶えてもやっぱり1個の夢叶えて、で小さな夢叶えても僕は1個の夢叶えただと思うんですよ。だから僕スマホケースを買うとかでもテンション上がる人なんですよね。でもっと言えばそれを僕全部書き出してますから。
でもやはり自分が欲しいものを日報に書くとこれやらなきゃっていう気持ちにはなれますよね。
そう動機になりますね絶対。
日報の活用例でもう一つお伺いしたいのが中塚さんご自身の例なんですけれども、昔ひげを生やして失敗したっていうことなんですけども、これも日報があったおかげだったっていうことですよね。
そうですね。工務店時代僕飛び込み営業をやっててですね、不動産屋さんに対して営業回ってたんですよ。そしたらやっぱ言われるのが、当時僕23歳ですから君若いから不安だよねって言われてたんですよね。で一番最初の頃は僕日報書いてなくて、まあ、やっぱりその仕事うまくいかないわけじゃないですか。でどうしてたかっていうと家に帰って寝て忘れようとかお酒飲んで忘れようみたいなそんな感じだったんですよ。でもやっぱ日報ちょこちょこ書いてったら断られた理由が分かったんですね。でそれが先ほど話した君若いから不安だよねだったんですよ。でそこで僕は日報にそのうまくいかなかったこととして君若いから不安だよねって書いて、でそして改善策を毎日1個考えようみたいな感じだったので、じゃあそれ君若いから不安だよねって言われたんで老けて見せればいいんだってことで老けて見させようって思って、でひげ伸ばしてですね、まあ、2、3日ほんと武将ひげにしてみて営業回ったらなんとどうなったか、今まで一応30分ぐらい話を聞いていただいて断られていたのがなんとわずか5分とかで断られるようになったんですね。もう門前払いに会い出したみたいな。で車のバックミラー見てたら、まあ、自分のヒゲちょっと見たらあれってこれちょっと怪しい兄ちゃんになってるわみたいな。でそこでヒゲ剃って、じゃあどうやっていこうかって考えたら、よし開き直っちゃえってことで、僕若いんですけどうち社長も若いんですよねって、で大工の平均年齢27ですからスピードだけは自信がありますって言い換えたんです。そしたら営業がうまくいきだしたみたいな、そんなエピソードもありました。
はい、中塚さんのどうやったら若くても話を聞いてもらえるかっていうのは日報を書いてたから分かったっていうことです
ね。そうですそうです、
はい、ということで今回は中塚さんに日報の具体的な活用法についてお伺いしました。またこの続きは次回お伺いしたいと思います。中塚さん今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。